その乙女の名はマリアと言った。ルカ福音書におきまして、この一言がマリアの登場を告げております。マリアはどんな女性だったんでしょうか。詳しいことは分かりませんが、おそらく10代の半ばぐらいだっただろうというふうに言われておりますが、まあ、それは聖書に書いていないんですが、聖書にある記述から、まあ、漠然とでしかないけれども、私どもにはなんとなくマリアのイメージというのが出来上がっているような気もいたします。いいなずけのヨセフは、聖書によるとダビデの家系に属する人というふうに書いてあります。ダビデの家系ですから、ダビデというのはイスラエルの王様です。まあ、立派な家柄のように思えてまいります。とはいうもののヨセフは、例えばエルサレムに立派な豪邸を構えるような貴族のような人ではなくて、エルサレムから遠く離れたガリラヤ地方の小さな田舎町、ナザレという町に住んでおりました。仕事は大工だったようです。これが聖書の証言。ちょうど今全日本選手権のスケートがありますけれども、織田信長の末裔が、まあ、今は貴族ではなくってフィギュアスケートの選手ですので、長い年月が経っていけば、まあ、ダビデの末裔が大工をしていても全然おかしくありません。いつだったか、確か2010年だったと思うんですが、覚えていらっしゃるでしょうか。マルチン・ルターの子孫だという人がこの市ヶ谷教会の礼拝に出席をしてくださったことがあります。確か2010年の6月頃だったと思います。名字はルターではありませんでした。シューラーというお名前であったと記録にありました。で、後から徳善先生にですね、その時は徳善先生は残念ながらこちらの礼拝には出られなかったんですけど、このことをお知らせしまして聞いたところ、ルターのこの末娘のマルガレーテという女性がいるんですが、この女性が嫁いでいって、以後その家系がずっと続いているということのようです。徳善先生こんなことまで知ってるんだなと思って、私はまあちょっとびっくりしたんですが、で、このシューラーという人はその家系の一人だったのかもしれないねというふうにご返事をいただきました。で、このシューラーという人、名前はルターではありませんでしたが、確か弁護士の人で、日本でその時はお仕事をしていたように記憶しております。マルチン・ルターの方をよくご存知の方は分かると思いますが、ルターも最初は法律家になろうとしておりましたですね。ですからもう500年が経とうとしておりますが、職業的には近いものがあるななんてことを思ったことがあります。まあ、いずれにしてもルターの子孫の方がこうして市外教会の礼拝に来ていただいたというのは何とも光栄なことだったと今も思い出すのであります。ちょっと話が逸れてしまいましたが、もう一度マリアに戻りたいと思います。マリアはナザレという小さな町の少女であります。で、慣れ初めは分かりませんが、ヨセフという男性と婚約をすることになるのであります。まあ、ごく普通のこの女性のごく普通の人生の歩み、こういうふうに言っていいのではないかと思いますが、マリアの人生はここから大きく変わります。まあ、結婚すれば誰でも人生大きく変わるんですけれども、マリアの場合はとんでもないハプニングで大きく変わっていったのであります。 このマリアという名前なんですけど、今や世界中に知られております。世代を超えて受け継がれております。世界中で最も広く、そして長く知られ愛されている女性、それが聖書の中のマリアです。カトリック教会では、イエス様の母親ということで特に重んじて、神様に近い存在として崇められたりしております。そういう意味ではマリアこそ、今日の先ほどの福音書の中の言葉にもありましたように、最もこの世で最も幸せな女性だと、私は思います。今からのうち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうという、この歌の言葉の通りではないかと思うのです。自分のことを覚えてくれている人がいる。久しぶりに会った人が私の名前を覚えていてくれた、覚えていてくれて誰々さんと声をかけられた、そんな経験皆さんおありでしょうか。私のことを覚えててくれたんだ、とっても嬉しいことであります。この世に人が生存し続ける限り、世界中でその名前がずっとずっと伝えられ、記憶され、尊敬されるマリア、私はこの世で最も幸せな女性と呼ぶにふさわしいと思うのです。ただし、そういうふうに言えるのはずっとずっと後代のことであります。マリアがイエスの母親として生活していた時は、そんなこと誰も思いませんでした。なんといっても身に覚えのない赤ちゃんをお腹に抱え、そういう状況はマリアならずとも不安で仕方がなかったはずであります。人にこのことを知られたら死をもって償うしかない。許嫁のヨセフに合わせる顔がない。妊娠中も、産んだ後も、そして幼子イエスの子育てをしながらも、ずっとずっと恐怖にビクビクしながらの毎日だったのではないでしょうか。何かにいつも恐れおののきながら生きているとしたら、そういう人はとてもではないけど幸せな人とは呼べません。辛い辛い毎日でしかありません。天使の受胎告知を受けてマリアは、親戚のエリザベトに会うために遠い旅に出ます。歩いて3日ぐらいかかったんじゃないかと言われていますが、長旅の後にエリザベトと会い、親戚関係にあるわけですが、二人の会話が始まった時、このエリザベトの口から思いがけない言葉をマリアは聞くのであります。エリザベトはこう言いました。マリア、あなたは女の中で祝福された方です。そして体内の子もお腹の中の赤ちゃんも祝福されています。こういう言葉をマリアは聞いたのであります。おそらくマリアはどうしてエリザベトのところまでわざわざ遠い旅をして出かけていったかというと、自分の身に降りかかったことを背負い込んでしまった大きな悩みを聞いてもらうために、あるいはひょっとしたらかくまってもらうためにエリザベトに会いに行ったのであります。今で言うならカウンセリングに行ったようなものであります。そうしたらエリザベトから聞こえてきた言葉は励ましの言葉でもない、慰めの言葉でもない、祝福だったんです。 あなたは女の中で祝福された方、とびっきりの祝福の言葉、喜びの声をマリアはそこで聞いたのであります。そしてその時のマリアの気持ちがこの今日の福音書マリアの賛歌と言われる歌に素直に現れております。絶望の淵に落ち、もう立ち上がれないほどの衝撃から救い出されたマリアの叫び声であります。身分の低いこの主のはしためにも神様あなたは目を留めてくださった。罪深く貧しいこの私に限りなく豊かな恵みを注いでくださったのでありましょう、のであります。最初彼女はきっと思ったと思うんです。私はなんて不幸な女だろう、こんな妊娠をしてしまうなんて、どうしてこんな惨めな人生を歩まなければならないんだろうと。私たちは自分で自分の人生が幸福か不幸かを決めつけたがります。本当は誰でも幸せを感じたり、また不幸せを感じたり、それを繰り返すんですけれども、幸福は幸せはささやかな喜びがコツコツと積み上げられていって、ある程度高く積み上がった時にようやく幸せ、あるいはその喜びをしみじみと感じれるようになるものであります。けれども辛い出来事がひとたびあると、そうして積み上がっていった幸せ感は一瞬にして壊されて、不幸が瞬く間に支配してしまう、そんな気持ちにさせられる私たちです。マリアもそうでした。お嫁に行く時の喜びのこの出来事から突然突き落とされて、人生は一瞬にして真っ暗になりました。やがてマリアはそこからエリザベトに出会ったりして元気を取り戻していくわけですが、そのきっかけというのは天使のお告げでした。天使のお告げによって自分の身に起こった出来事を神の出来事としてマリアは受け入れることができたのであります。何が何だかわからない、説明のつかない自分の今後の人生の行く末なんだけど、それを神様が用意してくださった、神様が私と共にいてくださるからこうなったんだ、マリアはそう受け止めることができたのであります。ここに祝福の源がございます。神様につながって生きる限り、私たちにはいつも幸せが伴うのであります。幸せなのか不幸せなのか自分で決めてはいけないのです。神様につながって生きていく限り、たとえ何があってもやがて幸せがついてくるのです。マリアの歌はそのことを今日このクリスマスに私どもに届けてくれました。喜びの歌を歌ったマリアは元気を取り戻していきます。56節、今日のその次の節を見ますと、そこにはこう書いてありますね。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。3ヶ月間静養したようです。その後マリアは家路に着くのです。3ヶ月の休養の後元気になってまた 元の生活に戻っていくのであります。元の生活というのは何ですか？先ほども言いましたように、恐れとの戦いです。身重になっていく私のことをヨセフがちゃんと認知してくれなかったらどうしよう。ヨセフが私を裏切ったらどうしよう。ビクビクしながらの生活が再び始まるんであります。彼女はそこへと向かっていったのであります。神を知り、神を信じ、そして神様に信頼しながら、神様にお願いしながら生きていくという、そういう決心が私どもにできたとしても、その次の日からまた心配事や悩み事に私たち心を痛めるのです。マリアはこの後も様々な不安と戦ったことでありましょう。そしてその都度神に祈り求めていったでありましょう。私は幸せな女なんだというこの歌で歌った力強い確信が、この世で最も幸せな女だというふうにマリアのことを言えるのであります。エリザベトが言ったように、そしてマリア自身が歌ったように、今からのちいつの世も私を幸いなものと言うでしょう。その通りであることを今私たちは知っています。マリアに起こった幸いは私たちにも実現する幸いであります。身分の低いこのはしため、このしもべであるこの私にも実現する神の幸いであります。お祈りいたします。天のお父様、身分の低いはしためであるマリアの上にこのような大きな喜びの出来事を起こし、そこから世界を変えてくださったことを感謝をいたします。私どももこのマリアにつながるものです。どうぞあなたの幸い、あなたの祝福を私たちにもお与えください。そしてあなたがあなたの御国を実現へと至らしめてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。